おはようございます。私は青少年本部講師の竹村正弘です。第3回目の本日は、青少年総裁谷口正信先生がお書きくださいました日々の祈りをテキストに、言葉の力の大切さについてというテーマで話をさせていただきます。谷口正信先生はテキスト209ページから210ページ、言葉の力を駆使して運命を作る祈りと題した5文章の中で次のようにお説きになっています。朗読いたします。神様、私は神の子であります。私はそのことを今再確認します。神の子は常に神様の愛に守られています。ですから私の周りに敵や悪があるはずがありません。神の子は常に神様の知恵に導かれているのですから、行く道に迷ったり過ちを犯すはずがありません。神の子は常に神様の命に生かされているのですから、病気にかかったり衰えたりすることはありません。それが私の本来の姿、実相です。私はこのような完全満の実相を有していることを再確認します。朗読を終わります。人生には嬉しいことや楽しいこと、ありがたいことや感動的なことなど、明るい出来事もたくさんありますが、一方で辛いこと、苦しいこと、悲しいこと、心配なことなど、暗いことも起こる場合があります。人によっては人生というものは、あらかじめ定められた運命によって決まっているという考えをする方もあるようですが、青少年ではそのようには考えません。青少年ではそのような受け身的な考え方はせず、人間は神の子であり、この人生の主人公は自分自身であって、運命でも環境でも自分の心次第でどうにでも変化させることができると考えるのです。人生における様々な出来事の中で何に注目するのか、明るい出来事に心を振り向けるか、あるいは暗い出来事に心を捉えられてしまうか、それによって同じ環境や条件であるにもかかわらず、受ける印象も全く違うものになってきますし、当然幸福感や満足感も違うものになってきます。では様々な出来事の中から、いつも明るい出来事に心を振り向けるにはどうしたらいいでしょうか。そのためには青少年で説いております、現象世界と実相世界について知っていただくことが大切です。まず私たちが見たり聞いたり感じている現象世界は、神が創造した世界ではなく、私たちの心で作り出している仮の世界、ちょうど映画とかドラマのような世界です。実相世界は神が作られた完全満な世界のことでありますが、どこか遠くにあるのではなく、今ここに、まさに今ここにある。それが実相世界なのです。こうしたことを踏まえた上で、明るい出来事に心を振り向けていくには、具体的にどうしたらいいでしょうか。ここで先ほど紹介しましたテキストの続き、210ページから211ページを朗読いたします。神様、私は神の子としての実相を持ちながら、肉体という道具をいただいて地上で生活しています。この場合、神の子であるという意味は、神様が実在世界を創造されたように、私も自分の周りの現象世界を創造するということです。神様が実在世界を作られたのは、聖経に書いてあるように、神様の心を動き入れて言葉となることによってです。私も心を動かして言葉とすることによって、自分の世界を創造するのです。ですから私は、与えられた世界の中で諦めて生きるのではなく、言葉の力を使って自分の世界を創造しつつあるのです。この地上での運命とは、だから与えられた不動のものではなく、言葉によって作り変えることができるものです。私の周りの世界は私の作品です。もしそこに不合理が展開しているように見えるならば、誰かが不合理な世界を作って私に押し付けたのではなく、私自身が不合理という色で自分の世界を彩色しているのです。もしそこに不公平が見えるならば、私自身が不公平という色で世界を塗っているのです。不合理も不公平も神様の世界には存在しません。それは私が言葉の力を使って自分の周りに幻灯機のように映し出しているに過ぎません。罪も病も死も 私の心が同じように映し出した虚像に過ぎません。朗読を終わります。ただいま朗読いたしました中に、聖経という言葉がありましたが、これは聖長年のお経の総称のことです。心を常に明るい方向へと振り向けるには練習することがとても大切であり、その最も良い練習方法として皆様にお勧めしているのが、前回第2週の放送でも紹介しましたが、言葉の力を使うことなのです。聖長年でいう言葉とは、口を使って発声する話し言葉、発声音のほか、心で思う思念や顔で作る表情も含みます。この発声音、思念、表情の3つを言葉と言い、常に明るい良いことを語り、明るいことを思い、明るい笑顔を保つようにすると、心が明るい方に向き、おのずと運命も好転するのです。私は以前、こんな話を聞いたことがあります。A さんという方が結婚以来、夫婦仲が良くなく、大変悩んでいたそうです。毎日些細なことで喧嘩となり、どんなに努力しても改善できませんでした。ある時、占い師に相談してみたら、その占い師が言うには、あなたと奥さんの相性は火と水で正反対ですね、と言われてしまい、がっかりしたそうです。そうか、火と水か、だからうまくいかないんだ、と思ったと言います。そんな時知り合いから聖長年の講師を紹介されたので、その講師に夫婦仲のことを相談し、占い師に言われたことなども話してみたそうですが、その講師は、火と水ですか、それは素晴らしいですね。天地一切のものはこの火と水によって創造されたのですよ。あなたたち夫婦は最高の相性ですね、と言われたそうです。それを聞いた A さんはすっかり嬉しくなって、家に帰って奥さんにも聖長年の講師から教えてもらった話をしたそうです。そしたら奥さんもとても喜んでくれ、それから二人で熱心に聖長年の教えを勉強し、実践し、以来、とても仲の良い夫婦に変わってしまった、という話です。この A さんの例を見てもわかりますように、運命は自分の思いや考え方一つで大きく変化することがとてもよくわかりますね。ここで私の体験を紹介させていただきます。私は以前、自動車を運転していた時、よく事故を起こしました。18歳の時に自動車の免許を取ったのですが、それから4年ほどの間に6回も事故を起こしました。幸いのことに人身事故は一度も起こさなかったのですが、それでも車の修理代が結構大変でした。事故を起こさないようにとよく注意して運転するのですが、気をつけても気をつけても事故を起こしてしまうのです。どうしてこんなに事故ばかり起こすのだろうと悩みましたが、事故を繰り返すうち、だんだんとその原因が分かってきました。原因は私自身の心の中にあったのです。当時の私は他人を批判したり、裁いてしまう傾向がありました。また、ちょっとつ盲信のところがあり、思い通りにならないとよく腹を立てていました。職場でもそうでしたが、家庭においても両親や家族の良いところを見るのではなく、すぐに悪いところに目が行ってしまい、その悪いところを指摘したり、批判したりしていたものですから、よく家族と両親との間で口論となりました。聖長年創始者谷口正治先生が神様から示された大調和の神事。神事とは、神が示すと書きます。大調和の神事の中に、神に感謝しても父母に感謝し得ないものは神の心にかなわぬという一節がありますが、当時の私はその反対の心を起こして両親と衝突し、人を裁いていました。そうした両親と衝突する心、人と衝突する心が自動車の衝突事故という形で現れていたのではないかと思います。これではいけない。両親や他の人と調和した生き方をしなければ、と反省の心は起こしましたものの、今まで口答えばかりしていた両親に対して急に感謝するのはとても難しいことでした。そこで言葉の力を使ってみようと思い立ちました。喧嘩ばかりしているのは現象の話で、神の作られた実相世界ではすでに大調和している。その素晴らしい世界が明るい感謝の言葉によって私たちの人生に次第に現れてくるのだと思った私は、この言葉の力を使って二つのことを実行しようと決意しました。 何事も自分の運命や環境を変えていくためには、強い決意が必要です。まず一つ目は、食事の前には必ず感謝して食べることです。三度三度の食事の前には、必ず神様、ご先祖様、両親、家族に感謝の祈りを捧げてから食べるようにしました。そして二つ目は、感謝商業といって、ありがとうございますという感謝の言葉を繰り返し唱えることです。このありがとうございますという言葉を一日に何度も唱えるようにしました。仕事をしている時にも、車を運転している時にも、風呂に入っている時にも、トイレの中でも、とにかく暇さえあれば、四六時中唱えていました。実行するようになってから、私の運命がどんどんと良くなっていきました。それから一度も自動車事故を起こさないようになっていったばかりでなく、素晴らしい人生の伴侶にも恵まれ、現在、毎日楽しく生活させていただいています。この言葉の力を使うことに加えて、成長の A が今お勧めしているのが、日時計日記を活用することです。日時計日記とは、日時計主義を実践していくために成長の A が発行している日記のことです。この日時計日記は、毎日の生活の中で良い出来事、嬉しいこと、楽しいこと、明るいことのみを記録する日記のことで、全国にある成長の A の布教伝道の中心拠点である教科部などで購入できます。私たちの周りには意外に良い出来事、嬉しいこと、楽しいこと、明るいことがたくさんあるものなのです。大切なのはそのことに気がつくことですが、この日時計日記をつけるようになると、私たちの周りには良い出来事、嬉しいこと、楽しいこと、明るいことが満ち溢れていることに気がつきます。その気がついたことを日記に記していくと、心が明るくなり、それに伴って神様が作られた本当の世界、実相世界にある素晴らしい良きものが自然に現実の世界に現れてくるようになるのです。それでは時間が参りましたので、今日が皆様にとっての最良の日となりますことをお祈りしながら終わらせていただきます。ありがとうございます。